私の原点視点。
全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。楊千嬅です。
梅原由香です。今回のゲストは元 NHK アナウンサーで京都芸術大学教授の松平定友さんです。
いや、私今日は大変楽しみにしてました。というのは、私留学生時代から松平さんの大ファンなんです。まだあの頃日本語本当に楽しい時期、いつもね、松平さんの番組、特にその時歴史が動いたなどのオープニングトークをね、ビデオで撮って、もう真似しながら練習してたんですよ。
そうなんですか。
ナレーションも大変素晴らしいですが、特にこういう NHK スペシャル番組、あとその時歴史が動いた、こういった番組の冒頭、極めて自然かつリラックスした状態のアドリブ感のこのオープニングトークはね、なぜ一気にできたのかと、
どうしてあんな風に喋れたのか、
これは今日聞きたいですね。
はい、それでは私の原点視点進めてまいります。
私の原点視点。
松平さん、今日よろしくお願いします。
お願いいたします。
実は私が留学生として日本にやってきたのは、1986年でした。
6年、あ、そうですか。
その頃ちょうど松平さんが NHK の朝7時のニュースキャスターを務めてらっしゃいましたね。ですから私にとって最初に出会った日本のニュースキャスターは松平さんでした。
いやいや、それはもう恐縮です。
で、しばらくして私が NHK 教育テレビの中国講座を毎月出るようになりまして、
そうですか。
で、得意折りですね、NHK の西口の1階の食堂で松平さんの姿を見かけまして、
そうですか、
お話かけようかなと。だけどその頃日本語がとっても下手で、
いやいや、
話しかけられませんでした。ですから今日はお会いできるのを本当に楽しみにしてました。で、NHK スペシャル番組など素晴らしいナレーションをたくさん務められていましたね。で、その中で私一番印象的なのは、今でも毎年私の冷やしアジア近代史の授業学生に見せてる、その頃なぜ日本人は戦争に向かったのか、
ありました、 NHK スペシャルですね。
で、あとは、三国志、その時歴史が動いた、ですから私とても知りたいのは、単なるアナウンサー司会者にはできない、心に残るシンプルなセンテンスを紡ぐ力、どのようにその力を持つようになったのか。
そうですか。いや、よく質問をしてくださいました。実は私はそのことを喋りたくて喋りたくてしょうがなかったんですけども、ちょうどね、楊さんが日本にいらした1986年、そうですね、私の、朝の番組とか、あるいは夜7時のテレビニュースとかね、やってた頃でなりましたね。で、この時にね、まあ言ってみれば私がずっと考えていたことがだんだんこう実現に向かうようになっていったんですね。では何かと言いますと、NHK に来ますとね、先輩、特に女性の先輩から、いい松平さん、とにかく一生懸命ね、一言一句心を込めてね、ないがしろにしないでね、一生懸命心を込めて、お伝えすればね、必ずそれは一般の視聴者に、あるいは聴取者に分かるものなのよと、だからもう必ずその、一言一句、一言をおろそかにせずにね、みんな心を込めて、大切に発声してくださいねっていう、こういう教えをいただいたんですけども、これが全くの嘘だったということがね、その頃分かってきたんですよ。つまり誠心誠意、心を込めて一言一句正確に伝えたら伝わらないんです。つまり伝えるんではなくて、伝わるように伝えるにはどうしたらいいかというと、それは一言一句誠心誠意、心を込めて一生懸命読んじゃいけないんです。 でそのことに気がついたんですね。でこれはね一つのセンテンスで、うん、重要なキーになる、うん、品詞ですね、うん、まあ、名詞語彙ですけども、うんうん、それはね多くて、2つですよ。1つか2つですよね、うん、で、その一番重要な品詞は何か、事柄は何かということを分かるのがジャーナリストの能力であって、でそれを皆さん方に伝えればあとはどうでもいいんです。言ってみれば、例えばね、菅総理大臣が、
はい、
今日午後2時30分羽田着の全日空機で帰国しましたという、こういう短い、これ語尾もないでしょうね、うん、センテンスで、これ心を込めて一言一句丁寧に読んだらどうなるかと言いますと、菅総理大臣は今日午後2時30分羽田着の全日空機で帰国しましたってなるんですよ。で これはまあ7秒もないですね、 4、5秒でした。これだったらまあどうってことないですけど、これがずっと全編これで30分1時間いったら聞く方が疲れてしまいますね。つまりこの中で何が一番重要かというと、菅が帰国したんですよ、うん、で 菅と帰国っていう2つの言葉が視聴者あるいは聴取者の中に、うん、耳に届けばいいわけですから、そうするとその他はもうね捨てりゃいいんです、うん、ぶっきらぼうに読むと、うん、そのきちんとして強調しなきゃいけない言葉がより強調されるわけですね。全部強調するとどこを強調してるのか分かんないということになりますと、聞いてる方は分からなくなる。つまりこれは菅総理大臣は今日午後2時30分羽田着の全日空機で帰国しましたでいいんですよ、うん、そうすると菅は帰国したのかっていうのはなるわけですけど、それを主張して説明をしていた私に先輩の某アナウンサーは、いやそうかもしれんけど松平のそれではね、帰国したか知らないか分かんないぞと、帰国しましたって言うんだったらね、帰国したか知らないか分かんないじゃないか、うん、それやっぱりアナウンサーとしていかがなもんかとこう言われたんですね。それはもうその通りなんですね。でそれはしかしちょっと問題は違って、うん、それはいつにかかって私の能力の問題であって、それはどんなにぶっきらぼうに読んでも最後まできちんと分かるように読まなきゃいけない、伝えなきゃいけないってのは、それはその通りなんだけども、しかし日本語の構文としてね、はい、菅総理大臣は今日午後2時30分羽田着の全日空機で帰国まで行ったらね、するんですよ。
なるほど、
帰国しませんでしたにならないんですよ。これは日本語の構文なんですね、
うん、
ですからこれは帰国しましたって言ったって、そ2時30分の羽田着の全日空機で帰国まで行ったら したという暗黙の了解が全日本人にあるわけですから、うん、それを帰国しましたっていうに言わなきゃね、うん、そのニュースは完了しないというふうに思うことは間違いなんですね。ただまあそれと私の能力とは別ですから、それはもうぜひどんなにぶっきらぼうにお伝えしてもね、きちっと帰国しましたというふうに分かるように言わなきゃいけないのはその通りなんですけども、そういうことで論争をしたことがありましたね。つまり一つ のセンテンスの中で重要な鍵になる要素っていうのは一つかもしくは二つぐらいだと、それを強調すればいいんで、それを強調するためには全部強調しちゃうとどこを強調してるか分かんないと、だから一つ二つ のそのキーワードを強調して分かっていただくような方法論を取るべきだというのは私のぶっきらぼう論なんですね。あんまり心を込めて丁寧に親切に誠心誠意読んじゃいけないというのがね、私の論理なんです。
今の話聞きまして、
はいはい、
なるほどなと思うのは、例えばその時歴史が動いた、はいはい、私一番楽しんでるのは、
はい、
松平さんのオープニングトークです。
ああそうですか。
毎回、
いやいや、
例えば正月神戸、
はい、
いつも不思議に思うのは、はい、非常に話すスピードが結構早いです、
はいはいはい、
例えば私もう一人大変好きなナレーションの菅氏老栄の江守徹さん、文学座の俳優、私以前上海にいた頃数十年前よく文学座、俳優座といろいろ交流あって、日本に来たら江守徹さんの
いやあの人のね声はいいですしね、で間がいいですしね、
間がいい、
滑舌がはっきりしてるしね、
トーンが
抑
えた、
そうですそうです、
だけど松平さんは非常に軽やかに、
いやいやいや、
かなり速いスピードで オープニングトークを話します、とても私知りたいのは、とか構成作家誰か事前に原稿書いて目の前に今のテレビ局のアナウンサーみたいに、
カンニングペーパーをね、
カンニングペーパー置いてましたか、
ないんですそれ、全部ないんです。あれはね、あの部分は僕に任されたんですね。ですから私も非常に何て言ったらいいですかね、力を入れましたね。まあ、例えばね、これ磯村聖徳とか山川静雄とかっていう大先輩は、はい、さあじゃあどうぞって言った時に、はいって立ってですね、じゃあ2分話してください時に、はいって全く準備なしに立って、はい、1分58秒ぐらいできちんとまとめるという能力がありますけれども、はいはい、私はそんな能力ないもんですから、私は事前にね、やはりこう書くんですよ。で事前に書いて、大丈夫だなこれ、大丈夫だって言いながらこう書きながら、ね、書いてスタジオに入るときに全部それ書いたものを捨てるんですね、
うん、
でそうしないと書いたものを覚えてると、
うん、
その助詞一つ接続詞一つ間違えることによって全部空白になっちゃう、
うん、わかります。
その暗記して喋ることが重要なんじゃなくて、この事前に考えて自分内にその間違いないような表現を遂行したということが、私がカメラの前でカンニングペーパーなしてカメラのグラスを見ながらですね、
うん、
何にも見ずにお話をができる覚悟を生むわけですね、その自信がね、ということで、よくでも気がついてくださって、あれはもう一切何もないんです。ただその時私がアドリブに全部言ったかって、そうじゃなくて、事前に調べておりました。ただそれ事前に調べて書いたものは全部捨てました。
結構スピード感があって語彙の量も結構ありまして、
それは自分で書いてますからね。
でまた非常に自然体で、その場でアドリブ感をすごい持って、もうデスマスターで話しかける感じで、本当にね、
その話しかけるって今おっしゃったけど、それが実は重要なんですよ、うん、このテレビでもラジオでもそうなんですけども、うん、人に伝えるオーラルで伝えるということの、はい、場合で言いますとね、一つはその書き言葉を読むっていうのがありますね、うん、それともう一つはアドリブでバーッとこれ言ってしまうという、はい、こういうことがありますが、
はい、
その書き言葉っていうのは、うん、いい点悪い点があるわけで、いい点は何かというと非常に正確に、
うん、
言えるっていうことですね、うん、例えばそのラジオで、例えばこの僕今ここ時計がありますと言いますね、うん、ただこのラジオを聞いてらっしゃる方々はその時計ありますだって時計がどんな時計か分かんないわけですよね。
そうですね、
柱時計なのか目覚まし時計なのか、
うん、
腕時計なんか分かんない、うん、私はでもこの腕時計を言いたいわけで、その時には私はここに私の腕時計がありますと言った方がより正確になるわけですね、
はい、
でもっとより正確にこれを言うためには、ここに私の鎖のベルトの腕時計があります、
はい、
言った方がよりこれ正確になるし、うん、もっと言うならばこれは本当の銀色の鎖の、
うん、
腕時計があります、もっと言うならば銀メッキの鎖の腕時計があります、もっと言うならば、うん、銀メッキの安っぽい男物の腕時計があります、言った方がより正確にこれを言うことになる、
うん、
でこれを正確にそのものを言うためには、どんどんどんどんその場合っていうのを、
うん、
付け加えていかなきゃいけないんですね、うん、でそれが書き言葉の世界ですね、
うん、
で書き言葉はきちんとした情報を伝えるために、他からあれは何だったんだという、うん、いうことがないように、なんていうんですか、非常に説明を細かくしていくという、はい、まあ、成功って言いますかね、向きがあるわけですけれども、うん、しかしこれは非常に分かりやすくて正確なんだけれども、放送人にとってはこれは悪魔なんですねというのは、何かというと、どんどん説明が長くなっていくと、その説明量が多くなっていく、
はい、
でそれは聞く人は1回です、喋る人も1回です、でそうなった時に、あれ何だったんだっけっていうふうに言った時に、わけが分かんなくなってしまう。新聞とか本のような印刷媒体の場合には、分からない部分が出てくると、そこで自分の意思で読むことをやめて、そして前後の言葉の係りとか、あるいは意味なんかを辞書で調べたりして、うん分かったっていうことで、また自分が読み続けることができるわけですね、自分の意思で。ところがラジオやテレビの場合は、自分の意思でそう止めてくれって言えないわけですよね、
ちょ
っと分かんないまま言ってしまうと いうことになりますと、結局その正確かもしれないけれども書き言葉をそのまま読むということは、このラジオやテレビの媒体ではふさわしくない文体と言わざるを得ないかもしれない。でもう一つその極端に対極にありますのが、雑談の世界 で、
はい、
でこれは非常に短いんですよ、センテンスが、
はい、
例えば公園で今日松崎さん見たわよと、足短かったわねって、でも元気そうじゃない、元気じゃ、元気という私の亭主はねっていうふうに、その後ろに座っている二人のおばはんが僕を見て、言うわけですな、一つ一つのセンテンスですからものすごく分かりやすいわけですよ。ところがそれはきちんとしたメッセージになっているかというとなっていないわけですよね。で新聞もそうですけれども、ラジオやテレビというのはどういう状況のことを言うのかというと、不特定多数のそれを見てらっしゃる、あるいは聞いてらっしゃる方がいるという前提のもとで、一定の時間にまとまったメッセージを お伝えするということがね、テレビの場合はそれは顔を出してって意味ありますけども、いうそういうその、場合があるわけ、ですから、その一定の時間にまとまったメッセージをするには雑談というのはふさわしくない。ところがその分かりやすくという意味で言えば書き言葉というのはふさわしくないとなると、その2つの間の文体というのが必要ではないかというのが私の考えで、これが話し言葉文体というんですよ。でこの話し言葉文体というのは、つまり書き言葉の論理性と雑談の分かりやすさを合わせ持った文体、これを目指そうじゃないかと、そう僕の番組では、あるいは僕のニュースではということでですね、考えましてね。でそれにもね、ごめんなさい、一人で喋っちゃいますけども、話し言葉の三原則っていうのがありましてね、で一つはね、一つ一つのセンテンスを短く、でもう一つは結論から先に言おうと、
はい、
三つ目はなんかその擦り切れたレコードのような言い古された表現をやめようという、この3つなんですね。でまず1つ目のその短文でやろうと、短い文章でいこう、文章で短いセンテンスでいこうということについてはね、これ NHK っていうのはね、面白いところで放送するだけではなくて、 NHK 文化調査研究所というところがありましてね、ここで面白い研究をしていらっしゃる方がいて、見ず知らずの人からいきなり声をかけられて、その人が言っていることが分かる時間的限度っていうね、研究をなさってるんですよ、してるんですよ、これ見失ったから、敬語に使うことなんですけど、でこれ結論から言いますとね、10秒だそうですよ。で10秒というとどのくらいの時数かって言いますとね、例えばね、私が NHK に入った1969年ぐらいですが、これはね、子供ニュースとなりました。これ1分間に300字ぐらいでした。で私が19時のニュースとか、それから、NHK スペシャルとか朝だとかということをやってる時にはね、夜のニュースステーションという番組で、久米宏さんっていう方やってる、この人はね430字ぐらいじゃないでしょうかね。で私はね410字ぐらい言ってますよ、から黒柳徹子さん500字ぐらい言ってると思いますけどもでもね、要するにまあ400字ぐらいと、となると10秒っていうのはね、まあ60字から70字ですね。つまり60時から70時、句点がない情報っていうのは、そっくりそのまま相手に伝わらない情報だというふうに思わなきゃいけない。でそこでね、ごめんなさいね、私が7時のニュースやってる時に、うんと驚くような原稿があったんですよ。それはね、70時がまあ限度だという時にね、倍以上百数十字句点がないっていう原稿が来たんですね。これはね、言いますとね、もうあんまりすごいんで、私は覚えてしまったのがありますけども、本州連絡橋っていうね、本州と四国と渡す、橋がありまして、これはね1989年ぐらいに開通していると思いますが、その前年の あの秋だろうと思います、その、うん、あの放送ですけどね、
はい、
来年の春開通が予定されている本州四国連絡橋瀬戸大橋ルートの岡山県側の玄関口倉敷市小島で工事が行われていた世界で初めての2つの眼鏡を重ねたような4つのトンネルが一緒になった和州山トンネルが着工以来6年ぶりに今日完成しましたって言うんですよ。これね、一つずつ計算すると100数字じゃいますね。つまり70字を超えて句点がない原稿ってのは相手に分からないんだよっていう研究成果が出てる時に、うん、その倍以上のものを真面目くさつったって分かるわけないですよ、人々は、
うん、
でこれは和州山トンネルが今日開通しました、うん、着工以来6年ぶりのことですっていう文章構成にすればですね、うん、誰も全てきちんと分かるわけですよね。つまりそういうことを気づこうじゃないかということをですね、これが一つ一つのセンテンスを短くということですね。でもう一つは結論から先に言おうと、
はい、
でこれはね、これ古くてしょうがないんですが、申し訳ないですけど もう私がやってた頃なんで、その例を言いますと、これロサンゼルスオリンピックでね、
はい、
山下さん、今 JOC の会長ですけど、
はい、
山下さんが柔道無差別級で金メダルを取ったという時の、はい、原稿、当時ロサンゼルスから送られてきて原稿はどうだったかというと、うん、これも覚えちゃったんですけど、15日目を迎えたロサンゼルスオリンピックは日本期待の柔道無差別級の登場とあってたくさんの観客が詰めかけました。大観衆の中、日本の山下選手は決勝でエジプトのラッションを破って涙の優勝を飾りましたって言うんですよね。でこの ロサンゼルスオリンピックの日本のお家芸の柔道で山下がエースですから、この山下が金メダルを取ったか取らないかということは、当時の日本のもう全てって目ぐらいの視聴者が関心があることですね、はい、その関心がこれね、はい、まあ、スポーツネタですからそんなに難しくないですけど、何言ってるか分かんないわけじゃないですけども、これは、やっぱり90字は超えてますね、100字近いんじゃないですかね、うん、でこの100字近い原稿の中の一番最後に来てるわけですよ、涙の優勝を飾りましたで15日目を迎えたロサンゼルスオリンピックは、その日オリンピックが何日目だったのかということは、いらない情報じゃないけども、一番最初にどうしてもいる情報じゃない。15日目を迎えたロサンゼルスオリンピック、日本期待の柔道無差別級の登場で、山下さんが出るねと、日本のエースだよねということを注意喚起する上で、これは必要ない情報じゃないかもしれないけど、2番目に来る情報じゃないだろう。山下が金メダル取ったか取らないかを早く知りたい、みんな。日本北の柔道無差別級の登場とあってとあってということは後で言います。たくさんの観客が詰めかけましたが、大観衆の中、たくさんの観客詰めかけたら大体大観衆になるんですよね。これもいりませんね。大観衆の中、日本の山下選手は、山下選手がイタリア人だと誰が思うか、これもいりませんね、うん、日本の山下選手は決勝でエジプトのラッションを破って、決勝の相手が誰だったかということは、山下が金メダルを取ったか取らないかの次に必要な情報だけれども、はい、山下が金メダルを取ったか取らないかの前に知りたい情報じゃない、とこれもいりませんね、決勝でエジプトのラッションを破って涙の優勝が、やっとここで優勝が来たわけだけど、それが涙か笑いかというのは余計なお世話だということになると、この情報はわざわざロサンゼルスから、はい、太平洋を越えて送られてきた情報は、皆さんが知りたいと思ってらっしゃる欲求に見事に背を向けた大落第の原稿でしかないわけですね、情報でしかないわけですね、はい、これはその語り言葉の私の原則で言えば、山下金メダルですとこから入んなきゃいけないんです。これが放送ってもんです、うん、つまり伝えるだけではなくて、伝わるように伝えなきゃいけないんですね。これがその結論から先に言おうということですね、はい、でもう一つはその使い古された言い方はやめましょうということは、うん、さっきそのとわってあったで言って言いましたけども、その今日は祭日とあって多くの観客が劇場に詰めかけました、うん、いったようなことはよく今でもニュースでありますよね、
はいはい、
何々とわってっていうのはこれ書き言葉です。私たちが例えば陽さんの目を見ながらね、はい、今もう 20分過ぎたとあって、もう僕の話もうやめましょうなんて言いませんもん、
うん、
ね、とあってっていうのは要するにこれは書き言葉なんですね、
うん、
これで笑っちゃったのはこの間ってずいぶん前ですけども、パンダは長旅の疲れも見せずってなんですよね。あんたパンダに聞いたのかとね、なんか海を渡ってくるものはもう誰だろうが何だろうが長旅の力を見せずっていうのが要は上等語になってるわけですね、
うん、
でそういうようなことを何気なく記者が書いてね、 からデスクが通してアナウンサーが読むという作業をしてるとニュースというのはどんどんどんどんビビッドでなくなるわけですよ。つまりそういう、ね、上等語を全部カットして結論から言って字数を短く70字以内で言ってっていうことになるとね、もっとニュースというのは僕たちの身近に皆さんに聞いていただくことができるんではないかなというのはね、私のそのぶっきらぼう論からのその、論理なんですけど、すいませんもう私だけ一人で喋っちゃった。
今おっしゃったことはね、私聞きながら実際、中国語も英語も全く同じ、実際これ万国共通ですね。中国でも例えば文章を書くとき、あるいはナレーションを吹き込むとき、まさに松平さんの話す習慣一つ私感じてます。あえてセンテンスを切る、統治法的に、山下さん金メダル取った、先ほど、
そうそうそう、そういうこと
という、ね、一回来て一言
見出しをつけて、それはどういうことかというところだ、つまりさっきも鷲羽山トンネルが今日開通しました、この鷲羽山トンネルはっていうね、こういう言い方には、聞く人の整理になってくるんですね。
しかも畳みかけ で、
そういうことです、
情報はどんどん入ってくる、
ですね、
なかなか大変でした、勝つまでは、
そうそうそうそうですね、
これ実は松原さん、いつもこのように、あのねオープニングトーク、こういう部分ありましたよ。例えば中国の有名な作家魯迅さんの有名な散文あります。冒頭はうちの庭には2本の木がある、1本は夏目の木で、もう1本も夏目の木だ。これ小学校の時この文語をなぜうちの庭には2本夏目の木があると一気に言わなかったのかと。でもかっこいい、一本は夏目の木だ、もう一本は
それでも間が必要ですよね。
これかっこいいです。
今陽さんの間だと大丈夫ですね、一本は夏目の木、もう一本は夏目の木じゃダメですね。ね、一本は夏目の木でずっとやって、もう一本は夏目の木、これはねそのぐらいの間があるからそれが説得性があるんですね、説得力を持つんですね。
文章の遊び、今おっしゃるように修飾多すぎる、
そうです、
最後一番コアの動詞が出るまで、その熟語が多すぎる、何なのような、何のように、それはね、かっこいい文章、書く文章も、私司馬太郎のね文章とても好きなんですけど、
そうですか、
あと NHK のプロジェクト X っていう番組のナレーションも結構好き、まさに松谷さんおっしゃるように、非常にそういういい意味での強調があったね。
そう、絵に即するとかね、状況に即する言葉っていうのはね、そういくつもないんですよ、でそれを関係なしに自分のなんていうんですかね、セオリーで書いていくとどうしても理解度に差が出ちゃうんですね。
そのオープニングトークを事前にお書きになりますが、だけどその書くときにどのように考えてらっしゃいますか。普通はディレクターの方、あるいは構成作家の方に書いてもらうんですよ、今は。NHK の今のアナウンサーも同じようにオープニングトーク自分で書くんですか。
いやどうですかね、それ書いてる人いるかもしれないけど、まあでこれはね、その番組の責任者がそれをそうすることを僕に許してくれたんですよ。でこれも大変ありがたいことでした、であるがゆえにすごい責任もありましたけどね。ですから私はあれはね、大阪で作ってたんですよ。ですから毎週東京10時の新幹線で、大阪に12時半についてって、いうのを毎週1回火曜日火水木とやっておりましたね、でその行きの東京から大阪までの時間、これをそれに当てたんですね。 で、だいたい今、まあ、そのオープニングだけではなくて他のシークエンスもね、それ VTR と VTR の間で僕がテレビカメラに向けて向いて喋る時がありましたね。ああいう部分が3つか4つあるんです。それもだから任されて、で僕書くわけですね。で、それがねだいたい終わるのがね、こんなこと言っても分かんないけど 三河安城ってなったんですよ。つまり名古屋のちょっと
なるほど、
うん、過ぎたとかあったんですけどね。でそっから今度はストップウォッチで、そんなに長い間できませんから、
はい、
大体2分とか3分だっていう目処でやって、これ長いこれ短いとか言って書き直したり書き足したりしておりましたけどね。で、京都ぐらいから それの時にそうだご飯を食べるんですよ、お昼ご飯を。それで京都ぐらいまでそうやってこう遂行して、で大阪を駅を降りる時にはもうそれ破いてるんですね、その紙を。でそれを破かないと、その一言一句覚えてると、さっきも言いましたけども、助詞を一つ間違えただけで頭の中真っ白になっちゃうんですよ。つまりどう書いたかっていうことを覚えるんではなくて、何を書いたかっていうことを一回僕たちは僕はその作業してるんだよという自信がね、さっき言いましたように全く持たずにカメラの前に立つ、自信確保を生むんだろうというふうに思うんですね、うん、
いつもかなり速いスピードで、そして軽やかにリラックスし、かなりリラックスした状態でね、一気に喋る。しかしね、耳に残るだけだけど心にも残りますね。今今日聞いてすごいわかります。実際その全体のセンテンスの中で一番伝えたいもの
を
持ってらっしゃる。
もうこれをね見つけるのがね、その人のセンスの問題ですね。放送に対するセンスの問題。このセンテンスの中で何が一番重要なのかということを探し出すっていうですね。そうするとそれを強調するようにするにはどうしたらいいかというと、菅総理大臣は今日午後2時30分という伝え方じゃダメなんです。ということは一言一音に心を込めて伝えちゃダメなんです。誠心誠意伝えちゃダメなんです。ぶっきらぼうにする、その重要なワード以外は、
うんうん、
これが、ね、私の方法論ですね。
そのために私はその時歴史が動いた松潔孔明の編を、うん、オープニングを聞きまして、最後にジュディオングさんとチン・シュンチュンさんとトークされた後、
うんうん、
まとめに入りますと、
うん
うん、松原さんまた非常にリラックスした多分1分ぐらいのところで一気にパーパーパーパーとまとめて、しかしここ残るセンテンスは人のための政治、そこ強調されましたね。それまでに松潔孔明は中国で私読んだイメージはあくまで戦術の
観念、
知恵、僕
そう知恵の方ね、うんうん、
人のため、うん、国を動かす、いや、ここ一番強調されました。やはり本当に普通のアナウンサーを超える単なるテクニックだけではない、これはやはり内容に対する理解と消化した上、
これもそう言っていただいても本当に、
いや本当に
恐縮でございます。
今日大変幸せな感じが
あります。すみません、なんかもう喋りっぱなし
で。今日帰ってから早速ね、もう一度演じオンデマンドで全部見たいと思います。本当にどうもありがとうございました。
失礼しました。
どうも。私の原点、視点。
いや、松田さん今日おっしゃったこと実に素晴らしいですね。一つはシンプルなセンテンスであっても長いセンテンスであっても。一つのセンテンスの中で一番コアである単語、
はい、
うん、そこだけ強調して、はい、あとは流していいと、これは素晴らしいことです
ね
普通はみんなもう丁寧に一語一語全部心を込めて読むと、
はいはい、
だけどあれはかえってね、全部力を入れてしまうとかえって強調にならないんです。
そうですね、大事なところと大事じゃないところが、うん、凹凸がなくなってしまう。
で、あとは伝わるように伝えます、はい、素晴らしいですね。 私今の NHK もよく見ますけれども、もちろん NHK のスペシャル番組も今も大好きですけれども、だけど本当にかつての松田さん の, あのオープニングトークのように、今日今教えてくれましたよね。彼ご自身が書き直した
ね、そうだったんですね。
こういう力、こういうセンス、ぜひ今の NHK もこれからの NHK も他のメディアの皆さんも持っていただきたいですね、
はい、それではそろそろお時間です。お相手は
楊千嬅と
梅原由加でした。